社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ナルミヤインターナショナル代表取締役執行役員社長国境弘隆様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1990年積水化学工業株式会社ご入社、その後2001年トーマツコンサルティング株式会社へご入社、その後株式会社ユーチンご入社、こちらは現在の宝富アーツさんでいらっしゃることです。そこで同社の常務執行役員をなさっていらっしゃいます。その後、フィールズ株式会社などの を歴任され、そして2023年ナルミヤインターナショナル代表取締役執行役員社長にご就任された上場企業の社長様です。今現在ナルミヤインターナショナルさんは東証スタンダード市場に上場なさっている上場企業様でいらっしゃいます。近畿社長様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか。はい、
東京都、荒川区です。
なるほど。小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか。
はい、母方の祖父が、荒川区の方で果物屋を営んでまして、まあ、僕は小学校はあの赤羽小学校っていう、今結構なんかトレンドになっちゃってるところに、通ってました。小学校の時はもう下町で、それで祖父が商店街なので、みんないろいろな商売をやっているっていう中で育ってたので、どっちかっていうとなんか会社がどうのこうのっていうよりも商いの原点みたいなところで、いつもいろいろなおじさんたちに怒られながらみたいな、そんな感じの小学校だったと思います。
なんかガキ大将的な感じ
がします。いやいや、逆に全然ガキ大将じゃなくて体が弱かったので、どっちかというと後ろから追っかけていくっていうような感じだったと思いますね。
は
い、
なるほど、ありがとうございます。はい、中学時代もその赤羽とか。
いや、小学校6年生の時にちょっと父親がいわゆる、まあ、お家を作ったというか、それで千葉県の方の松戸っていうところに引っ越しまして、中学高校からはもう千葉の松戸です。はい、
なるほど。はい、松戸の中学時代はどんな少年でしたでしょうか。
そこの引っ越したところがまさに新興住宅地で、もう小学校がですね、3つ4つ3年か4年間に乱立するっていう、なので転校した小学校もほぼ全員転校生で、中学校の入学の時は南中っていうところにいたんですけど、それ2年生になったらまた北中っていうのができて、そこでまた分断されて北中に行くと、それでそこにまた全国から転校生が来ると、そうすると入学の時の制服がですね、みんな違う、なんかそんな感じだったんで、なんでしょうね、今まで下町で育ってたのが急に、要はサラリーマンの人たちがお父さんだっていうところに入ってですね、すごく戸惑ったのを覚えてます。
なるほど。なんかこう難しさとかそういうのはありませんでしたか、3年間で。
いや、結構だからそういう意味ではコミュニケーションなんかなかなか取れなかったかなと思いますけどね。なんか下町で赤羽小学校なんていうのは商店街のど真ん中にあったんで、周り結構やっぱりパン屋さんだったりとかクリーニング屋さんとか、まあ、そういったところでの子供たちが多かったんですけど、まあ、こちらに新松戸に行ったらもうほぼほぼみんなサラリーマンになっちゃったんで、なんか会話がね、お父さんどこの会社とか、そんなこと聞くのとか何を言ってるんだろうっていうの、相当なんか中学の時は戸惑いましたね。はい、
なるほど、ありがとうございます。高校は千葉県ですか。
はい、高校千葉県で、ちょっと遠いところ、遠くはないんですけど、みんながなかなか行かないようなちょっと松戸じゃなくて市川の方の高校に行ってですね、そこは面白かったですね。昔から下町じゃないけど、なんか結構そういう素朴な子たちばっかりで、まあ授業は授業であれだったんですけど、とにかく笑いを取るのにどうするんだっていうことばっかりを考えてたみたいな高校3年間だったと思うんですけど、
はい、割とじゃあお笑いとか好きな方な感じですか。
お笑いは好きなんですけど、まあ、高校の時はバンドをやってたんで、中学の時にビートルズ聴いてレッド・ゼッペリンになってストーンズに行ってみたいな、その時高校1年の時にレッド・ゼッペリンの あのズタ袋で学校に行ったら誰も知らなくて、ただ同じズタ袋持ってるやつが隣のクラスにいるぜっていうような感じになって、まあそんなんでだんだんハードロック好きがちょこちょこ集まり始めて、まあそこからずっとバイトと、高校の時はバイトとほぼバンド活動みたいな感じの生活でした。はい、
楽器はギター。
ギター、はい。
なるほど、なんか王道的な感じ
で。いやいやいや、
なるほど、はい、ありがとうございます。大学はどちらに？
大学は明治大学です。はい、
学部は何学部？
政治経済学部です。
あ、なるほど、はい、じゃあ明治大学の中にトップクラス。
いやいやいやいやいやいやいや、そんなことないですよ。あの基本的にあの僕たちの時の明治って早稲田か慶応行きたかったやつが、残念で明治に来たっていうやつが圧倒的に多かったので、だからまあただ大学明治に入ってすごく良かったのはやっぱ愛校心とか、その伝統、六大学の伝統っていうのは本当に最後の世代じゃないかなっていうぐらい肌に感じさせてもらってて、当然のことながら六大学はあの春と秋しっかり応援行かないといけないし、で秋からラグビーが始まるとラグビーもしっかり行かないといけないし、高校の時からあのラグビーはそういう意味では総名戦だ、総慶戦だ、慶明戦だっていうのは結構テレビでやってたんでね、あのそこはしっかり見て、まあだから15歳ぐらいからラグビー見始めて、大学受験の時はだから総慶明のどっかに行きたいなみたいな話、考え方を持っていて、まあ、たまたまギリギリ明治に受かったので、それからはもうずっと、今でもそうですけどラグビーはもうずっと追っかけてますんで、はい、
なるほど、メジャーの大変ラグビー強い、
はい、いや、いやでもね、この20年ぐらいは全然強くないんですよ。
そうですか、
はい、もう全然なんですよ。だからもう本当にこの間2018年か19年ぐらい久々になんか日本一になれたっていう感じだったんで、それまで20年ぐらい全然勝てない暗黒な時代があったんで。
そうですか、
はい、
まあ、うちの母も明治出身なんで、君京社長様が母の後輩に当たりますが、はい、多分明治が本当に強かった、時代のラグビーですね。
そうですね、80年後半ぐらいっていうとね、はい、一番強かったんじゃないかなと思いますけど、ね、
はい、北島監督
に。あ、そうです、そうです、もう、はい、今と違ってインターネットがないんで、北島さんのその武勇伝みたいなね、まあ、先輩から聞くしかないし、で当然野球の方は島岡さんっていう名物の監督がいましたんで、島岡さんと、だから島岡さんが最後に優勝したのが僕現役の多分大学2年生ぐらいの時かなと思うので、だからそういう本当にギリギリセーフのいい時代の、はい、今だともう確実にね、あのパワハラで訴えられちゃうだろうと思う思うような野球の監督さんでしたけど、今でも伝説でね、あの面白いと思いますけど、
は
い、
なるほど、ありがとうございます。政治経済学部を選んだ理由は何かございましたか？
いや全然ないですね何っていうことはないと思いますけど、たまたまだったと思いますよ、はい、
なるほど。なんか何を勉強した思い出とかございますか？
あのね、僕はだけど大学入ってから何をしてたかっていうと、あのコピーライターになりたかったので、あの文章を書くサークルというかゼミというか、でもマスコミ研究会みたいな感じで文章を書いてたんですよ。だから別に政治経済に入っちゃったんだけど、コピーライターになりたいなと思ってそっち側の勉強をずっとしてて、そこはずっと書いてました。はい、
なるほど。放送作家になろうとかそんな感じ
だった？いや、ね、コピーライター、多分これも高校の時に電通の佐藤雅彦さんが朝日新聞の、広告大賞を取ったのが84年とか85年ぐらいで、それが前段抜きで、ペチカって、ロシアの民謡の雪の降るようは楽しいペチカってあれの楽譜が書いてあって、で最後にちっちゃくあのカルピスのマークがペタッとくっついてたんですよ。でそれの広告が何かって言うとホットカルピスなんですよ。でそれに結構衝撃を受けて、ホットカルピスって一言も書いてないのにこれを見た瞬間にみんなホットカルピス飲みたくなんだろうなみたいな。でちょうどその前後ぐらいで糸井さんのいろいろなこう言葉の理論みたいなのを知り合って、まあ、彼の美味しい生活っていう西武百貨店のあの辺の言葉のキャッチコピーとかでなんか世の中が動くというか、みんなが感動するし、なんか商品がそれで売り上げが違うみたいな、これかっこいいなって思って、なんかそっちの勉強をずっとしてたって感じですね。
じゃあ電波さん朝通 DK あたりに行こうみたいな、そんな感じですか？
はい、はい、もう就職活動はまあそこをメインに、制作系にっていうので一生懸命動いたんですけど、まあまあ僕はほら当然バブルの世代なんでね、 他のメーカーとかいろんなところから内定5社ぐらいもらったんですけど、そっち側の制作系は1個ももらえずで大学の就職課に行ってどうしたらいいですかねっていう、大学の就職課の人が、あれ国業一番この5つもらった中でどう一番何やっていくか分かんないって聞かれて、わっ、積水って何やってるか全然分かんないですって言って、じゃあそこ行けって言われたんですね。だから自分の中で思いが強いものをそのまま引きずって、ああそっち行きたかったのになっていうよりか、もうそこで一回なんかダメだって言われたんだったら何にも知らないとこ行った方がいいって言われて、じゃあ分かりました、じゃあ積水行きますって言って積水に入ったっていう感じですね。
なるほど、はい、まあそうは言っても積水化学ですかね、日本のトップ企業の一社ですからね。 そこに、はい、ご就職なさってるんですごいことなんですが、
あの時はバブルだったんで、
はい、積水化学工業でのなんかこう思いで何でございますか。
特注成形品っていう、部署に入ったんです。いわゆる積水化学ってプラスチックのパイオニアって言われていて、歴史を紐づくと今高機能プラって言って、どっちかっていうと中間膜だったりとかなんですけど、僕が行った時はまだ射出成形で部品を作るっていうところの事業部に配属されまして、お客さんはキヤノンさんでね、キヤノンさんの LBP とか BJP のプリンターの部品を開発の段階からいろいろとうちの技術者と一緒に訪問して、試作をやらせてもらったりしながら、最後量産のところの部品を金型作って、毎日毎日部品をこう工場で作ってもらって、でそれを納品するっていう。いや今で言うと本当にまだバブルじゃない、そのバブルが崩壊してみんなメーカーが日本から中国に渡る直前の最後の最後の日本のメーカーの力強さみたいのを本当に底辺で体験できたっていうのが今はなんかすごく骨にはなってますね。本当にあの時三直連想って言って、まあ、キヤノンさんはもうずっと24時間動いてるし、それに合わせて部品も毎日届けなきゃいけないし、で難しい成形品なので、もうしょっちゅう不良品だとかなんか不具合があるとその対応でドタバタしなきゃいけないし、僕なんか東京にいたんですけど関西の方の工場も担当だったんです。で茨城の方と関西の方と、そんで僕の工場が東京の、まあ、埼玉の方の工場 と、静岡の工場と奈良の工場が担当だったんで、1週間に必ず1泊2日だか2泊3日ぐらいでもう新幹線乗って静岡行って奈良行って向こうのお客さんのとこ行ってみたいな、そういう生活をしてて、あれ今マイルとかなんかJR ポイントとかがあったらすっげえお金持ちになるんだよな10年ぐらいずそういう生活してたんで、その辺はなんか結構大変でしたね。すごいストレスというか日々納期に追われるというか、そんな感じでした、は
い、なるほど、ありがとうございます。でその後トーマツコンサルティング、はい、デルトトーマツコンサルティング元会社、はい、現在はですね、はい、にお移りになってます、はい、これ何かきっかけとかありましたか。
入社してそれでもまだコピーライターになりたいっていう夢は残っていて、で仕事をしながら実は週末に勉強してたんです。なんで宣伝会議とかコピーライター養成講座に行ったりとかでね、27とか8くらいまではいろんなところに応募するんですけど、うまくいくと最終選考ぐらいまで残ってたんですよ。でもまだいけっかな、まだいけっかなみたいな、そういうチャンスあるかななんて思ってたんですけど、27か8くらいの時に一気に落選で全然当たんなくなっちゃって、でその時 の、 広告大賞を取った、まあ、広告がちょっと今まで僕が学んでいたことと全く違うセンスになっちゃって、あこっちに来ちゃったんだと思って、あこれはダメだなって思ったんです。でそれまでも仕事しながらそういう勉強してたのは、勉強じゃないけど、まあ、コピーライターになりたいなと思って勉強したんですけど、ただ僕はコピーライターになりたいから仕事を手抜きますっていうのはすごく嫌だったんで、俺のやりたいことはもっとレベル上の方のことがあるから、もうここの仕事のところでは絶対に評価されたいと思って、されたいというよりかはみんなに迷惑かけちゃいけないと思ってて、そこをずっと仕事でやってました。なんで結構社内的にも表彰状は いっぱいもらってたんですよ。でそうだからまあコピーライターにどっかのタイミングできたらいいななんて思ってたのが、そこの夢が一瞬にしてスポンって切られて、その時にあれ俺ってなんか右の脳みそばっかり鍛えてたけど左の脳みそ全然鍛えてないでかれこれ何年か仕事してる。確かに結果は出てて評価はされてるけど、経営とかマーケティングとかってちゃんとしたことって何も学んでないなって思って、ちょっとあれやべえと思ったんです。でその時になんかそういう経営とかって勉強できるのってどこにあるのかな、どういうこと勉強すればいいのかなと思った時に、中小企業診断士っていう資格がなんかコンサルタントの資格だなんていうのが書いてあって、あそういうのを網羅的に勉強するのっていいのかなと思って、もうまだ結婚して新婚だったんですけど、ちょっとお金かかるけど、しかも土曜日とかなんかずっと塾行くけどいいって言ったら、神様あどうぞって言ってくれたんで、じゃあちょっと勉強しに行きますって診断士の勉強しに行った。で結構大変だったんですけど、まあ、当然仕事しながらなんでね、結構大変だったんだけど、なんかそれがあこういうことなんだマーケティングってとか、あ数字ってこういう感じなんだっていうのが一つ一つなんかすごい目から鱗みたいな感じになって、へえ経営ってこういうことなんだっていうのが初めて感じ始めたんです。でそれで合格して、まあ積水のところでも別に全然そのまま仕事はあれだったんですけど、まあそういうね診断士みたいな資格を当時なんかもう20年以上前ですから取っちゃうとですね、しかもまあ30前半ですが31歳とか取っちゃったんで、まあ、どっちかっていうとなんかいろんな人たちがいやコンサルってさみたいな話がわしゃわしゃ来るわけですよ。で、あコンサルっていうのがあるんだみたいな仕事で、へえみたいな、だんだん調べてくるとあこれすごい面白そうだなみたいな。でたまたま日経新聞に中途採用の応募があったんで、トーマスに出してみたら面接トントントントンって言って、まあ、採用してもらったみたいな。でなんかまあちょっと経営のコンサルタントっていうののちょっといろはのいいぐらいは学べればいいなと思ってコンサルトーマスに転職したって感じですね。
なるほど、ありがとうございます、はい。トーマツでの思い出なんてございますか？
トーマツはですね、今時はまだね、僕が行った時はね、100人いなかったんですよ。戦略系な感じだったんでね、ぶっちゃけ言うと本当にね、365日24時間営業ですよ。もう本当にあの時一緒にやってた連中みんな言いますけど、もう事業会社の時間軸とコンサルの時間軸下手したら10倍ぐらい違うんで、僕はプレッシャーも半端ないでしょ。それは何かっていうと、お客さんが何千万も出すようなプロジェクトをこう動かすのに、当然のことながらお客さんの業界のことは知りません、お宅の会社のことはあんまり知りませんみたいなね、そんな状況で言ったら大変な話になっちゃいますから、だからインプットしなきゃいけないことも圧倒的に多いし、要はそのタイミングで言えばもうある程度は先方からするとプロジェクト その窓口の人たちは大体同年代のね30代ぐらいの人たちなんですけど、やっぱり当然のことながら品質責任者というか向こうのプロジェクトリーダー誰ですかって言って役員になってきますから、役員に対してきっちりかっきりした丁寧なこうソリューションを出さなきゃいけないっていう、そのプレッシャーとその毎日毎日の膨大な分析の量とインプットしなきゃいけない量と、もうそれはもうあの3年弱ぐらいはもう一番働きましたね。うん、ただあそこで学んだことがもう今でも本当に僕の背骨になってると思っていて、よくフレームワークとかロジックとかそれぞれ自分の中でイエスノーを出す時の判断基準は何ですかっていうところのそういう軸は本当にあの時にたくさん学びました。であの時の仲間は結構今でもずっと付き合ってるんですけど、やっぱねみんなねすごいですよね。ちゃんといろんなところで独立してしっかりかっきり成功してるやつもいるし、いまだにコンサルやってまだコンサルやってるのみたいな、なんでそんな体力あるのってやつもいるし、だからそういうやつらとなんかたまにまた会いますけど、まあ、結構すごく充実したいい感じになってます、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。でその後友人さん、はいはい、今の宝富アーチさんにご入社されてますが、はいはい、これは何かこう移られたりうちに何かございますか？
3年ぐらいそんな生活をしてるとですね、相当しんどくなるという部分もありますね。それでまああの時のあそこの会社の中で言うと、結構やっぱりヘッドハンティングの かもじゃないですけど青たわりされるところが結構多くてですね、で僕の友達が先に出てって、その友達をヘッドハンティングしたところから、クイーンさんちょっと会ってみないって言われて、まあ、会いましたと。で、もともと僕おもちゃも好きだしキャラクターも好きで、母親がねちょうどその頃あの末期だったんですよ、がんでね。それで、まあ、子供がその時3歳ぐらいだったのかな。でおふくろに言われたのが、あんたもうそんな仕事言ってないで、ちゃんと子供とあの家庭をね大切にするようなあの生き方しないとダメだよって言われて、ああそうねみたいな感じで、じゃあどっかないかなと思った時に、たまたまトミー経由で、あの友人ってトミーの子会社だったんで、トミー経由で、こんな会社あるんですけどどうですかっていうのが来たんです。うちの子供にガチャガチャをその前ぐらいに買わしたら、もう夢中になっちゃって、で子供がその友人のガチャガチャを握りしめて、寝ちゃったんですよ。でその姿がすごい感動して、こんなちっちゃい子がこんななんか夢中になって握りしめたまま寝るようなものを作る会社ってむちゃくちゃ面白いじゃんみたいな、で行くっていうような話をして、それでまあまあ縁があってまあストンと入れてくれたんですけど、その時にトーマツ の連中とか、まあ、ボスからね、みんなこういう会社行きますって言ったら、やっぱねトーマツの連中はねすげえって言ったんですよ。面白い、国境さすが、こういうちょうどね2000年の3年とか4年ぐらいだったんで、 IT がワシャワシャワシャって出てる時じゃないですか。まあ三木谷さんがいたりとか、そんなところにレトロのこのガチャガチャというところの業界に行くと、そんで話を聞いて商品を見ると、こんなクオリティのいいものを作ってる会社がまだ日本にいるのかと、それはもうみんなね絶賛してくれたんです。なんかこれがね、なんかところがね、積水化学の大きい会社のねその前の人たちに言うとですね、トーマツに転職するっつったから、お前積水から出したのに、まあ、その後何おもちゃのガチャガチャ行くのみたいな、何お前なんかさ転落人生じゃんみたいなね。まあそこでなんかまあ対極的に全体を見れるところと、まあやっぱり自分のそういう立ち位置みたいな大きい会社、まあそれはそれでいいんですけど、そういったところのなんか視野の広さというか、そういったところもなんかそういう反応で結構感じて、ああでもなんか視野の広い、やっぱコンサル出身のやつらからこれすげえっつってるところだからいいなみたいな。なんでそこでジャスダックの上場とかいろんなところも経験させてもらって、まあその時の友人の仲間は今でも大親友でずっと仲いいですから、なんかすごく楽しかったですね。本当に楽しかったですね。まあ、毎日のようにみんなで喧嘩して、立石っていう下町の町なんでね、今再開発になってどんどんどんどんいいお店がクローズになっちゃってるんですけど、あの時はまあしょっちゅう立石でまさにセンベロの町だったんで、すごく楽しかったです。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。